皆さん、こんにちは。こんにちは。日本マイクロソフトの大西です。Windows、Windows Phone、Xbox One のエヴァンジェリストをやっております。よろしくお願いします。ザ・マイクロソフトカンファレンス2014も残り、2セッション分の時間となりました。皆さん疲れてないですかね。ちょっと一回背伸びしません？一緒にこう手を組んでいただいて、うーっと伸ばして、で右へうーっと倒して、で左へうーっと倒しましょう。で、あと肩をぐるっと、よしごろの人に気をつけながら、ちょっとすっきりしましたね。さて、このセッション、DE261 です。アンケート、後ほどご協力ください。で、セッションの資料ですけど、後日公開しますので、特に写真とか撮らなくて大丈夫ですよ。とにかく、セッションの中でポイントをつかんでいってください。で、今回開発者向けのセッションが7つあってですね、そのうちの6つ目のセッションとなります。で、このセッションはクライアントサーバークラウド開発ツール、いろんなトピックを織り交ぜてお届けします。で、古い考えにとどまっていてももったいないので、このセッションでは最新のデバイス環境、開発ツール、クラウドを活用して、皆様がこれからの将来、5年後、10年後に備えるためのスタート地点を示したいと思います。で、たくさんのヒントを皆さんと共有したいので、かなりハイテンポでできる限りデモに時間を割けるように頑張っていきます。しっかり追いついてきてください。タッチ前提のスマートフォンやタブレット、高速インターネットが普及している日本で、なぜ企業のアプリケーションは20年以上前からの古い慣習にとらわれているんでしょうか。一度作って10年運用するみたいな発想はもう時代遅れになっています。で、今回紹介するリフォームという言葉は保守ではありません。時代に即した形で部分的に改良を継続的に加えていくという意味です。例えば、皆さんお使いのスマートフォンありますよね。アプリとかゲームの世界見てください。日本とかグローバル市場での競争に打ち勝つために頻繁に改良がなされています。アップデートいっぱい来ますよね。で、技術やビジネスが進化する状況で、アプリを時代に即して改良して企業の競争力を高めましょうというのが今回のメッセージです。で、さらには日本の国際競争力を高めていきたいなと思います。で、ちょっと振り返るんですけども、1980年代から90年代にですね、ちょっと視点を移してですね、当時全世界的に普及したのがこの考え方です。で、当時は閉じられたネットワーク環境で接続されるクライアント台数も本当に限られていたので、このモデルで特に皆さん困ることはなかったと思います。しかし今は、全く状況が変わっています。高速なタブレット、スマートフォン、デバイスがもう高速化しています。で、インターネット接続、特に日本、韓国、このあたりはものすごい充実したインターネット接続環境があります。そしてクラウドサービスが利用できます。で、ノート PC とか2インワンのタブレット、そういったものを通じて本来であれば場所によらず仕事ができる環境は整うはずなんです。しかし日本国内を見た場合、企業におけるモバイルの利用っていうのはほとんどがメールかブラウザ、そこにとどまってしまっています。で、デスクトップアプリをリフォームしてモバイル対応できるようにすればですね、デバイスとモバイルのパワーを最大限引き出すアプリが作れるはずです。で、改めて、開発者の皆さんに問いかけたいことがあるんですが、その前に開発者じゃない方いらっしゃいます？どっちかというと管理職とか営業とか企画の方いらっしゃいます？はい、間違いなく開発者だという人でやるさい。はい、ありがとうございます。で、皆さんに問いかけたいことが一つあります。で、今までリリースしたアプリでですね、これすごいぞと、絶対これビジネス変えるぞっていう体験されたことあります？で、日本のシステム開発って SI が中心になってしまっているので、どっちかというと既存アプリの保守が皆さんの仕事のなんかメインになってしまっていて、で、残念ながらその IT で人を幸せにするっていうところになかなかつながらない状況だと思います。で、そんな今なんですが、これからの将来を見据えてですね、使い手の利便性に軸を置いてアプリケーションの開発を考えていただきたいと思います。で、今日ご紹介する話は別にデスクトップアプリのリフォームに限った話ではないんですけども、まずその考えなきゃいけないポイントを押さえていただければ、デスクトップアプリであろうがウェブであろうがですね、いろんなアプリのリフォームにつながってきます。で、まず最初に、エンドユーザーの体験をより良くするという話をします。パッと画面を見たときに、なんかもう物が見つけやすくて、操作しやすくて、使いやすい。で、さらに使ってて、すごく気持ちが良くて、安心して使えて、間違いがなくて、 で、やりたいことがすぐ短時間に解決できる、そういったユーザー体験というのを皆さん考えてください。例えばこちら、Airbus A380 のコクピットの写真です。で、見ていただくと、視認性の高い情報ディスプレイがあって、で、素早く操作しなきゃいけないものは手の近くにあります。で、いろんなレバー類があるんですけど、誤操作を防ぐために形が変わっています。で、一つ覚えておいてほしいんですけど、フィッツの法則っていうのがあります。で、難しい数式書いてありますけど、簡単です。近くにあって大きいものはすぐに反応ができます、人が。で、遠くにあって小さいと反応に時間かかるということです。で、こういったことを踏まえてですね、皆さんの UX 考えてみてください。で、操作したけども、なんか動いてないな、なんかおかしいな。で、そういったユーザーのイライラとか不安を解消するために、重要な変化を視覚的にフィードバックしましょう。そういう工夫からですね、UX は劇的に改善されます。で、Windows Vista の WPF、Windows Presentation Foundation から始まった XAML の技術。で、Visual Studio 2013、今アップデート3まで進化してますけども、XAML を使った画面開発っていうのは、とても簡単になっています。で、画面デザインに集中する場合は、Blend for Visual Studio をご活用ください。では、で実はまあ、登場して約5年が経ってるんですけども、すでにご覧になっている方も多いかもしれませんが、今の時代だからこそ、スケッチフローによるプロトタイプ作成というのをご覧いただきたいと思います。では画面を切り替えます。はい。こちら、ビジュアルスタジオ2013の、ブレンドフォービジュアルスタジオです。で、新しいプロジェクトの中に、WPF の中にスケッチフローというのがあるので、こちらで簡単にプロトタイプを作ってみたいと思います。でこちら、画面の上のですね、スケッチフローマップというのがあります。でこれは画面の遷移図を、簡単に作れるものですね。こんな感じでよいしょとか作ってよ、タイプがおかしいな、商品よいしょと顧客とで、最初のところつながらつけておきましょうね。よいしょとスタートと。で、こういう形で画面のつながりをですね、簡単に定義できます。で、それぞれの画面にちょっと手を加えておきましょう。で、スケッチフローのプロジェクトを使うとですね、スケッチフロースタイルのコントロールが用意されています。例えば、タイトルセンタースケッチをピッと持ってくると、こんな感じですね。で、手書き風の画面になっています。ノースウィンドトレーダーズよ。で、あと別のところも直しておきましょう。商品よ。プロダクツ。こんな感じで画面定義の基本部分ができます。で、このまま F5 キーを押して実行すると、こんな感じで各画面が確認できるようになっています。ちょっとこのままだと分かりづらいので、もうちょっとインタラクティブにしましょう。スタート画面にボタンを2つ貼り付けます。もう一個よいしょ。で、スケッチフローの中では画面遷移をですね、何かのコントロールに割り当てるのが簡単になっています。で、ボタン右クリックして移動先で対応する画面を選べば、そこに対する遷移が自動的に作られます。顧客と。で、もう一回見てみましょう。で、プロダクツを押せばプロダクツに行きますね。はい。こんな感じでどんどん繰り返し作っていきます。で、これをお客さん側にこれ、エグゼファイルとして渡すことができるんですけども、お客さん側がこれにダメ出しすることができます。例えば、プロダクト行ったんだけど、これ何も書いてないんで、 ここちょっとこんな感じでリストと、よいしょと、すごいラフですね、データグリッド置いてやみたいな。でフィードバックをですね、もっと具体的に、っていうような形でフィードバックを作ってファイルをエクスポートして電子メールかなんかで送ることができます。でそれを、まあ、開発者の方が受け取ったとすると、それを、このブレンドの中で読み込むことができます。でフィードバックのタブを開いて、パネルを開いて、そこから確認しましょう。そうすると、ここにポコッと出てますよね。で、商品のところを開きますと、こんな感じで、フィードバックが可視化されます。まあ、せっかくなんでここを、具体化したいと思うんですけども、ちょっとやりましょう。でブレンドにはサンプルデータ機能というのがあるので、サンプルデータ機能を使って、この辺の商品のイメージを具体化したいと思います。カテゴリーズ、デスクリプション、フォト。でこんな感じでサンプル値を作ることができます。でさらにサンプル値の中には、文字、数値、ブール型、イメージを、選択することができますので、ピッとこんな感じでデータが作れます。でさらにもう一個コレクションプロパティを使って、そこに商品をちょっと置いてみたいと思います。プロダクツ、ちょっと拡大した方が分かりやすいですかね。でピッとポイッとポイッと、でユニットプライス、デスクリプション、なんか閉じてしまう、プロダクトネームみたいなのを定義して、こちらにも同じように、あ、なんかプロパティになっちゃった、まあそのままいっちゃいましょう。ここには例えば会社名を入れて、ユニットプライスのところは何か価格みたいなものを入れます。でこのカテゴリーをピッとドラッグアンドロップで持ってくると、こんな感じで、画像付きのリストがもう簡単に作れます。でさらには、データグリッドをちょっと持ってきましょう。データグリッドをここにピッと持ってきて、ちょっと狭いな、よいしょと、今データグリッドを持ってきてるんですけども、でここで、検索プロパティでアイテムズソースを選び、データバインディングの作成をして、今バインドされているサンプルデータの中の商品を選んであげます。でそうするとこんな感じで出来上がります。ヒュッと、で実行しましょう。でそうするとこんな画面が出ます。でこれフィードバックの表示とかも非表示、表示もできるので、まあ、こんな感じでプロトタイピングが簡単に行えます。であとこれ、ここからですね、エクスポートで、作ったこのプロトタイプに関するドキュメントをマイクロソフトワードにエクスポートできるんですが、実はちょっとここで、ちょっと皆さんと共有したいことがあるので、わざと失敗します。あ、うまくいっちゃった。いけないですね。ドキュメントを作成できませんって出てくるんですけど、これなぜか知らないですけど、今の、ブレンドのところでですね、リソースの解決がうまくいってないので、これの修正方法を共有します。でビジュアルスタジオを開いて、先ほどの画像がついているリストボックスのところを、修正かけます。よっと、ちょっとこっちと打ち出しましょう。でですね、これずっといくとリストボックスがあるんですが、ここのまずアイテムテンプレートを外しちゃいます。さようなら、なくなっちゃいましたよね、上がね。で、リストボックスの後ろのところを、直します。これちゃんと保管がちゃんとされるのがポイントですよね。でデータテンプレートのここの部分をですね、ひょいひょいひょいとコピーしまして、でリストボックスの中にきちっと、追加してあげます。リストボックスのアイテムテンプレートでこれをコピーして、であといらないキーが入っているので、このキーを外しちゃいます。 で画面が元に戻りますよね。戻った状態でこれ保存して、でブレンドに戻ってこれ全てハイにしてあげると、エクスポートからマイクロソフトワードでのエクスポートがうまくいきます。でワードが立ち上がってきて、今作ったプロトタイプに関するドキュメントがババババババーと出てくるので、まあ、なんとなくのその画面使用書っぽいのの叩き台が作れます。ぜひブレンド4ビジュアルスタジオ改めて使ってみてください。で、まあ、WPF のプロトタイピング簡単にできますし、サンプルデータも簡単に定義できます。で、まあ、画面そのものもあるんですけども、クライアント用のデバイスっていうのは価格が安くなって高性能になっています。でぜひクライアントのパワーを使ってください。で特に Windows Vista から GPU を使った画面レンダリングというのが標準機能となっています。で最近の CPU、 例えばインテルだと HD グラフィックスって形で GPU 内蔵しているので、10年前に比較すると GPU を利用するハードルというのはとても低くなっています。で参考として Windows Vista 以降の OS なんですけども、デスクトップウィンドウマネージャーというのが導入されていて、 DirectX を使って画面がレンダリングされています。でこれも参考情報なんですけども、 Windows 8から XAML のテクノロジーですけども、 Windows ネイティブの UI としてですね、DirectX を利用した形で Windows ランタイムに内包されています。でとてもパフォーマンスよく、ご利用いただけるので、まあ、これからきちっと XAML に投資していただくのがポイントだと思います。さて、2番目ですけども、企業データの API 化という話をします。でこの2番目の話をした後に、実際に既存のアプリのリフォームとかですね、企業データ API 化をした、アプリを、企業データ API 化をした後のアプリを、改善するところをお話しします。で、冒頭にも述べたんですけども、かつてはこのアーキテクチャで十分でした。で、私も開発時代 ODBC とか ADO をカリカリに使ってた記憶があります。で、今本音を言うと、閉じたシステムよりも、まあ、開かれたシステムというのが求められています。で企業の経営者とか管理者層、現場のマネージャーの方々というのは、意思決定に必要な企業データにどこからでもアクセスしたいはずなんです。例えば、まあ、蓄積された、まあ、活動のログからですね、インサイトを得たり、営業予算と実績の分析に、なんとなくではなくて、ちゃんと科学的な視点を取り込むとかですね、でそういった情報を使って、迅速に新たなビジネスプランを作っていくみたいな話っていうのを、繰り返し繰り返し行っていくことによって企業の競争力を高める必要があります。でこのためには企業データをアクセスしやすい形に整備する必要があります。でそこで提案したいのが、サービスを主体としたデータアクセスへの切り替えです。で REST を利用してリクエストは URI によって行われて、応答はまあ軽量な JSON 文字列にします。で企業データを API 化するとですね、まずサーバー側のデータ形式、こういったまあいろんなデータがあるんですけども、そのデータ形式からの依存性っていうのをアプリ側から切り離せます。でデータの格納先っていうのは必ずしもデータベースである必要はなくてですね、低価格なクラウドストレージの移行も容易にできます。で新しいバージョンを作るときに、新しいサービスを作ればアプリのバージョンアップに対応できます。で新しいサービスを作って新しいアプリを作るようにすると、まあ、既存のアプリは既存の古い API を使ってこうつながっているので、ここ依存性がないんですね。でそうすると既存のアプリを運用したままですね、新しいアプリを部分的に投入できるというメリットがあります。でさまざまなアプリからのデータ利用を促進するために API をカタログ化して企業データのブローカーとして公開します。こうですね。であと API の利用状況というのをちゃんとログを取ってですね、統計を取ることによって蓄積されているデータが本当にこう有効なものなのか、使われているものなのかということがきちっと認識できるようになるので、データストレージに対する投資の見直しというのが検討できます。でこのように企業データ API を長期にわたって開発維持することによって、時代の変化に追従しつつビジネス状況に応じたアプリ展開というのが可能になります。で企業データの API 化のソリューションとして ASP.NET Web API をご提案します。で詳しくはこの前にあった DE251 のセッション、後日参加されない方はご覧ください。でここからは新井正蔵エヴァンジェリストにバトンタッチをしてですね、本セッションの一番の見どころに入っていきたいと思います。それでは新井さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、新井でございます。で私の方ではですね、まず最初にスケッチフォローでデザインの方もやりましたよね。でそれに合わせたまず UX のリフォームといったものをご紹介したいと思います。 で今出しているプログラムっていうのはデータベースにアクセスをする普通のクライアントサーバーの Windows フォームのアプリケーションです。で例えばこういうふうに発注数量を商品の発注をかけてやっていくでこういうふうなアプリケーションです。でこのアプリケーションはちょっとこちらですね、こちらに DAL っていうのを用意しています。データアクセスレイヤーコンポーネントです。でこの DAL の中でこちらにありますように SQL 文を使ってデータベースにアクセスしているわけですね。でこの DAL を Windows Forms のアプリケーションが利用しています。ですからデータベースのアクセスのところっていうのは企業データですね。その企業データが全て DAL になってるって形になるわけです。で今度はこれをスケッチフォローのデモで大西が見せたあの画面を思い出してください。これを今度 WPF にリフォームします。それがこの形ですね。で基本的な操作はWindows Forms とほとんど変わっていませんけれども UX としてはかなりスケッチフローでデザインしたものに近づけて作ったという形のリフォームですね。でこちらのプロジェクトっていうのもちょっとお見せをしますけれどもこちらの WPF のプロジェクトで参照設定のところを見ていただくと分かりますけれども先ほどご説明をした企業データのコンポーネント DAL それはそのまま使っているわけです。ですから要はこのリフォームの考え方っていうのは企業データのところは安定をしているので UX のところだけまずリフォームをかけていったという形になるわけです。で続きまして今度はこのリフォームをタッチフレンドリーにしましょうっていうのがストアアプリ化したこのアプリになります。でそれぞれ商品の発注の操作っていうのは今までのものと基本的には一緒ですけれどもただ操作体系がタブレットとかタッチデバイスにより特化した形にリフォームかけたと。でこちらのストアアプリのプロジェクトっていうのも今からちょっと具体的にお見せをしますけれどもこちらの方にストアアプリ用のデータアクセスレイヤーコンポーネントを一つ用意しています。でここの参照設定を見ていただくと先ほどのデータアクセスレイヤーコンポーネントをそのまま使ってます。つまり企業データアクセス用のコンポーネントを用意してあればそれが各アプリケーションに全部流用してきているわけですね。でストアアプリの側っていうのは今説明をしたストアアプリ用の DAL これを参照設定をして UI としてはデータベースを直接使ってるっていうことになってるわけです。でここの構造を簡単にまとめたのがこのスライドになるわけです。ですから UX のリフォームの場合企業データの部分には手をつけてません。それで UX だけを利用するユーザーに応じてリフォームをかけていったという形になるわけです。で、こういうふうなアプローチを取った理由っていうのは企業データっていうのは基本的にユーザーインターフェースがないと非常に安定をしてるんですよね。で、新しい商品を扱って形になれば企業データの変更は入りますけれども既存のビジネスをやってると非常に安定をしてる。で新しい商品を扱うんであれば新しい企業データができますからそれに応じたコンポーネントを用意すればいいって形になるわけですね。で続いてですねお見せをするのは今度その企業データの部分ここを API 化しましょうっていう形にをお見せをします。ちょっとスライドを戻します。 でまずお見せをしたいのはこちらですね。企業データに対してアクセス、先ほどデータアクセスレイヤーコンポーネントありましたよね。あれを Web API でラップをします。でそれで用意した API っていうのがこういう形で用意してます。でこの API に対してこれは先ほど UX リフォームの中でお見せした WPF の UX の部分です。それのデータアクセスの部分だけ Web API に置き換えてるっていう形になります。ですから操作としてはすでに見ていただいたものと何も変わらないんですね。で、ただデータアクセスの部分が API 化していますから、逆に言うとフロントエンドが別のデバイスでもいいわけですよ。でさらに HTTP の REST サービスを使っていますから、あのフロントエンドのデバイスがいろいろ増えたときにサーバー側をノードを増やしてキャパシティを増やすとか、そういうプランも行うことができるようになります。でこちらのウェブサービスを作っているところのコードをちょっと簡単にお見せをすると、ウェブ API 化しているのはこちらのコントローラーで用意しているメソッドのところです。でそのメソッドの中で用意しているダルですね、データベースに対してアクセスをして結果を返している。でフロントエンドの WPF の方はそれを HTTP クライアントを使ってデータを取りに行って、その結果をローカルのビューモデルの方にマップをしているだけです。つまりモデルの部分だけを先にお見せしたものから入れ替えているだけなんですね。これだけを行うことでこういうふうにデータの部分のリフォームっていうことが行うことができます。でその構造がこういうふうな形になっているわけですね。ですからこれでもデータの部分というのは安定してますから、それがそのまま資産として使えてるっていうのがポイントになるわけです。そうしましたら次の説明を大西さんの方にバトンタッチをさせていただきます。
新井さん、ありがとうございました。では第3のステップに入ります。 UX 企業データ API 化、その次はですね、オンプレスミスのサーバーからクラウドへの移行です。でほとんど無制限のストレージ、巨大な計算量、クラウドを使うメリットというのは、数多くあります。しかし多くの企業でクラウドの利用をためらってはいないでしょうか。格納しているデータを自動的に多重で複製するなど、例えばマイクロソフト Azure のクラウドはセキュリティに優れています。で価格面でも優位性があって、日本国内に2つの拠点のデータセンターを運用していて、で国内だけでの利用でも安心してお使いいただけます。ぜひ安心してクラウドにデータを預けてください。で、ここからがすごく重要なのでしっかり聞いていただきたいんですが、企業データ API をクラウドに展開するということはですね、企業自社ですね、グループ会社、パートナー企業で、これらを交えてですね、データの利用を一気に促進することができます。もちろんセキュリティ大事なので、認証基盤 Azure Active Directory をご利用ください。詳しくはですね、この後ルーム E で行われる MN271 のセッション、あるいは後日 MN222 のセッションを参考にしてください。で関連する企業が手元にあるアプリからですね、リアルタイムに在庫とか注文状況を正確に把握できるようになったらどうなるでしょう。そうするときっと電話とかファックスで問い合わせが行われるってことはぐっと減るはずなんです。そうすると現場に出なきゃいけない営業担当者の方っていうのは、もっとお客様との商談とか営業活動そのものに集中できるようになるはずなんです。でさらには担当者が不在の時でも誰かバックアップ簡単にできるシステムがバックアップしてくれるんで、つまりは休暇も取りやすくなるということで働きやすくなると思います。でこのためにですね、 サービスとデータの格納先っていうのをクラウド対応する必要があります。で、まあ、いろんなやり方があるんですけど、まずその入り口として Azure モバイルサービスっていうのをご提案いたします。でこちらはクロスプラットフォームに対応したバックエンドアズアサービス、バースっていう言い方してますけども、REST ベースで簡単に導入できます。で、まあ、いろんな機能があるんですけども、まあ、いろんなクライアントに対応しているということと、まあ、データアクセスが簡単ですということと、まあ、認証 Azure Active Directory 以外にもですね、まあ、Google のアカウント、Microsoft のアカウント、Twitter のアカウント、Facebook のアカウントみたいなところで、ご利用いただけますし、後ほど出てくる通知の話も、対応しています。ではまた、ちょっと新井さんにタッチをしてですね、Azure モバイルサービスを使ったデータアクセスについてご紹介いたします。では新井さん、よろしくお願いいたします。
はい、ですね、Azure を使ったモバイルサービスをまずお見せするんですけれども、で既に作ってあるんですけれども、ここで皆さんよく注目しておいていただきたいのは、米国のデータセンターに作ってるという点をまず頭に留めておいてください。でこちらのモバイルサービスの中に今データをあらかじめ作ってあります。まあ、こういうふうなカテゴリーマスターっていう形のデータですね。であとは商品マスターっていったものもモバイルサービスに作っています。で今それでストアアプリからアクセスをしてます。でもうじき出てくると思うんですけども、なぜ遅いっていうと米国のデータセンターまで取りに行ってるからっていう、まあ、そういう理由ですね。で動き出すともうキャッシュしてしまいますん であとはどんどんどんどん速くなる。でこの UX そのものはもうすでにお見せしたものですね。でただその同じ UX を使いながら企業データをクラウドの方に持っていったっていう形になるわけです。つまりこのアプリケーションの場合っていうのはフロントエンドは資産をそのまま活用して、でデータモデルのところだけ手を加えてクラウドから取ってこれるようにしたという形になっているわけです。でこちらの例えばコードのところをちょっと簡単にご紹介をしますけれども、要はデータモデルを取ってくるためにこちらにありますようにモバイルサービスクライアントを使ってデータを取り出してそれをビューモデルにマッピングしてるっていうコードに書き換えてるだけです。でこういうふうにすることによってユーザーインターフェースのアプリケーション資産にちょっとした手を加えるだけでいろいろなデバイスを使ってですね、でその業務を継続していくっていうようなことが可能になってくるわけです。ですからこれもどういうふうにリフォームをしていくか、どういうアプリケーションがどういう使われ方をしていくかですね、それに応じて最適なものにリフォームをかけていくっていう一つの例になっています。そうしましたら私の方のご説明はここで終わって大西の方にあとバトンタッチさせていただきます。ありがとうございました。
新井さん、ありがとうございました。で、まあ、サービス、企業データを API 化してそのサービスをクラウド化するっていう観点ですけども、まあ、いくつか方法があるんですけど、マイクロソフトのテクノロジーを使った場合、まあ、ASP.NET Web API を使うか Azure モバイルサービスを使うかという、まあ、大きく分けるとこの2つになっています。でそれぞれ一長一短なんですけども、まあ、当然ASP.NET Web API は汎用性があるので、自由が利きます。ただやることはいっぱいあります。で一方でとにかくすぐデータを置いてアクセスしたいという観点であれば Azure モバイルサービスの方が圧倒的に優れています。まあ、サービス作って、まあ、大体、まあ5分後ぐらいにはもうアクセスできるような状態が整うのでですね、まずは皆さんはこの Azure モバイルサービスから入っていくのがいいかなと思っています。であとですね、企業データをクラウドに直で出すか出さないかっていう課題があるんですけど、まず皆さんに 心に留めておいてほしいことは、まず企業内データをそのままクラウドにホストするということは一旦忘れてください。まずはアプリとクラウドにあるデータで完結するアプリ、そのシステムというのを考えてみてください。そっちから入った方が早く始められます。で、企業内データをどうにかしてインターネットに持ってこようとすると、情報システム部分だとかセキュリティ部分だとかいろんなところから文句が出てしまうので、時間かかってしまいます。まずは、Azure モバイルサービスを使って始めてください。ではリフォーム手順も最後の 手順に入っていきます。で、まあ、今日ご紹介しているこのデスクトップアプリ、まあ、アプリをリフォームする先にあることなんですけども、モバイルワークスタイルというのが考え方があります。で、今回のこの MSC でも PR151 でですね、モバイルワークスタイルについて、語られてますので、後日セッションをご覧ください。で、企業がクラウドを活用するメリットの一つというのは、社員一人一人のモビリティを高めることです。で、例えば、まあ、会社にいて移動して、自宅に戻って、時には自宅から、まあ、作業して、でまた通勤中に作業してまた会社に戻るみたいな。で、今いる場所に応じてデバイスを使い分けて、どこにいても仕事ができるようにすることが鍵になります。で、さらに次何しなきゃいけないよっていうこととかですね、なんかすごい決定がされたよっていうことに対して通知をですね、クラウド側からデバイスの方に送ってあげることによって、どんどんどんどん次の活動に誘導することができます。まあ、すごい簡単な例を紹介するとですね、アウトルックの予定表がその一つの例です。で、アウトルックの予定表と、まあ、エクステンシサーバーと同期している例えば Windows Phone みたいなデバイスと併用した場合ですね、まあ、ガンガン通知出てくるんですね。で、予定表に計画書いておけばですね、結果として週単位とか月単位でですね、全体の俯瞰もすることになるので、すごく便利だと思います。で、これ実際私の使っているアウトルックの画面なんですけども、まあ、マイクロソフトの社員ですね、日常ですけど、ミーティングとかしてるですね、終了15分後ぐらいまでですね、これブルブルブルってこれ鳴り出してですね、次何しなきゃみたいな形で、時間を意識するんですけど、そういったモビリティの中で日本マイクロソフト社員、仕事をしています。で、そういった考え方を皆さんのアプリにも持ち込んでいただきたいと思います。で、そのためには今まで紹介したクライアントサーバー 2.0 括弧仮プラス通知サービスです。で、先ほどご紹介した Azure モバイルサービスの中にも、まあ、通知の機能というのが入っています。で、具体的には通知ハブっていうので実現できます。で、さらにはこれも前のセッション DE251 で紹介がありましたけれども、ASP.NET Signal R という技術を使うとリアルタイムでの通信でプッシュすることができます。ではですね、皆さんとこの Signal R を体験したいんですけど、まあ、すでにこれ体験したことある方は繰り返しになりますが、お手持ちにネットワークにつながっている PC、スマートフォンがあったらですね、http://aka.ms/cfm にアクセスしてみてください。ちょっと待ちます。まだいいです。アクセスできたかな。できました。できてます。注文モニターみたいな画面が出てると思います。ちょっと私も用意しておきますね。さて、はい、行きましょう。はい、お手持ちのデバイスを見てください。通知がガツガツ送られているかと思います。クッキークッキークッキークッキークッキーみたいな、パンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン、言ってますよね。言ってますね。はい。という形でこれリアルタイムに通知で言ってます。で、ちょっと想像してほしいんですよ。まあいろんなチェーン店見てるバイヤーさんなんかがリアルタイムにこう売れてる状況をですね、ガンガン見れるのか、なんか注文状況はリアルタイムにその、見れるとかですね。もうすぐに実現できるんですよ。で、クラウド使えばですね、もうマルチデバイスで、どんなデバイスからでもですね、こうウェブのブラウザがあれば、実現できるわけです。ぜひこういった世界にですね、皆さんも足を運んでください。 でシグナルアイルとかはですね、ちょうどあの参考書籍が出ているので、なんかあの先行販売で出てるんで、後ほどあのエクスポ会場でですね、ぜひお手に取ってご覧ください。さて、かなりハイスピードでやってきたんですけども、UX を良くする、企業データを API 化する、サーバーからクラウドに、移行する、でモビリティというのを実現するということで、デスクトップアプリのリフォームが完了します。でここの4つをきちんと考えるとですね、ようやくモバイルファースト、クラウドファーストっていう立ち位置にですね、皆さん立てるはずなんですよ。でそういうなんか尺度がないままモバイルファーストって聞いてもですね、あまりピンとこないと思うんですね。で今日の観点もう一回振り返っていきます。まず既存のアプリケーション、私たちはあの既存アプリケーションを捨ててくださいとは一言も言ってません。ただ時代に合わせてですね、より良い体験を皆さんに作っていただきたいという思いです。ですので WinHome から WPF、 あるいは Windows ストアアプリ、まあ、これをですね移行していく一方で、企業データに対するアクセスというのは一切変えなくていいですよというのが最初の UX リフォームのメッセージです。で2番目、企業データを API 化するという観点で、ここではすでにあるデータアクセスレイヤーのところですね、データアクセスロジックのところはですね、そのまま再利用できるということです。なのでただそのクライアント側にあったアクセスコンポーネントがサーバー側に飛んでいて、その入り口となる部分に Web API が挟まったというふうに思っていただければいいです。でとにかくここでも既存のそのデータアクセスの部分というのは捨てなくていいわけです。再利用できるわけです。ただこれでまずここまで来るとモバイルとクラウドの入り口に立てます。でさらには、サービスをクラウドに置くことによってどこからでもアクセスできる。で上には WinForm、WPF、WinRT って書いてますけど、これまあ Web でもいいですし、他のプラットフォームの、ネイティブアプリでも、同じようにできるわけです。ということで、まあ、アプリをリフォームしてですね、企業競争力を強化してほしいというのが、このセッションの、メッセージです。でそのためにですね、もう最新のデバイス、クラウドを、まあ、当たり前に使ってください。でビジュアルスタジオ2013もぜひですね、まだお使いない方、使ってみてください。マイクロソフト Azure もですね、1ヶ月無料で使えるんで、試していただきたいと思います。で今回ご紹介したこの企業データ API とかですね、モビリティの実現というのは、今後皆さんの3年先、5年先、10年先、確実に重要な投資になります。で、ぜひ皆さんの開発案件の中でもですね、この考え方っていうのをご検討ください。では、この後、参考、まあ、資料のスライドがざーっと進んでいくんですけども、ぜひですね、この後もうちょっと話したいよって方はですね、エクスポ会場に来てください。抽選券配ってるんで、なんかいろいろ当たるみたいです。で私エクスポ会場この後行きますので、なんか質問があれば、多分新井も行きますので、ぜひ来てください。では、私のセッションは、これで終了となります。また皆さんとお目にかかるのを楽しみにしています。じゃあどうもご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。